Hello again. When reading today's passage, I was surprised at how many city names are peppered throughout the story.
まず今日は、この箇所を読んで私は町の名前がたくさん書かれているってことに驚きました。
It actually made the story more confusing for me instead of more impactful. So I decided to check out a map and try to wrap my head around what was going on.
そう、多すぎてね、ちょっと難しくて混乱しそうになったので、地図を見ながら何が起こっているのかを理解、しようと思いました。
I like to visualize when I'm listening to someone or reading something, so seeing the map made things easier. But then I wanted to know how far apart all those places were, so I did some research and came up with an idea along the way.
聞いているものとか読んでいるものをイメージするのが好きですし、またこう地図を見るのはすごい簡単なことなんですけれども、実際にこの場所っていうのがどのぐらい離れているのか、知りたくていろいろ調べているうちに、いいアイディアを思いつきました。
I replaced the city where Jesus did the miracle, Cana, with Mito. And then I replaced all the other places with cities and prefectures that have similar distances from Mito as they do from Cana in the story.
イエス様が奇跡を起こした町、カナの町を、ここ水戸に置き換えました、そして水戸から、カナと同じくらいの距離のところに置き換えてみたのです。
So, using this methodology, I'd like to give you a quickish recap of Jesus' story and then read today's passage to you one more time.
ということで、この置き換えるっていう方法でイエス様の今の物語を簡単に振り返ってからもう一回、今日の箇所を読んでみたいと思います。
And I'm so sorry, that means we're going to talk for like 10 more minutes before we get to the point we actually want to make, but it's really worth it. Just hang in there.
すいません、あと10分かかります。先に言っておきますけど、今日の大事なところに行くまでにもう一回振り返るので、あと10分耐えてください。
So reading and thinking of the story in this way really made the story of Jesus click for me, and I hope it does the same for you.
まあ、ただこの方法で、置き換える方法で読んでみると、イエス様の物語を理解するのにすごく、私も、まあ、この訳した僕もなんですけど、すごい役に立ったので、ぜひ皆さんにも、そうなってほしいと思います。
Okay, here we go. So, before Jesus was born, his mom and dad, Mary and Joseph,We're living in Nazareth in Galilee, which is like Kasama, Ibaraki.
はい、では話していこうと思います。イエス様が生まれる前、イエス様のお母さんとお父さん、マリアとヨセフはガリラヤのナザレにいたんですけども、まあ、これはつまり茨城のカサマということになります。
So then, they have to return to their ancestral home in Bethlehem, Judea, which is like, Shinjuku, Tokyo. And...Shibuya in Tokyo. And then Jerusalem or Shinjuku is nearby.
そしてこう税金とか調査のために、昔からある町、ユダヤのベツレヘムに戻らなければなりませんでした。まあ、近くにエルサレムがあるところですね。言い換えると、東京の渋谷に戻るということです。つまり、新宿が近くになるということですね。
So quick side note, if you can imagine Ai-chan had to ride a donkey to Tokyo today, that's basically what Mary had to do, which is pretty incredible.
So, Ai-chan ですね。Ai-chan が本当に今日ロバリに乗って東京まで行くっていうことをちょっと想像してみてください。シビアですね。大変すぎました。
かわいいでしょ。So, while they're there in Tokyo, Jesus is born in Shibuya. And then the three of them eventually move back to Kasama, where Jesus grows up.
そして東京にいる間に、まあ、渋谷でイエス様が生まれて、そして、3人はカサマに戻ってきて、そこでイエス様は、成長されます。
So Jesus grows up, starts his ministry around the age of 30, and of course starts preaching in Kasama, his hometown.And he says some things there in the temple that makes people really angry, so they chase him out of town.
それでイエス様は30歳ぐらいから宣教っていうのを始めて、まあ、カサマで宣教を始めます。しかし、そのイエス様が言った言葉っていうのが、こう、人々をちょっと怒らせてしまって、このカサマから追い出されてしまうっていう状況になってしまいます。
So then Jesus goes around preaching in Ibaraki. And he meets up with John the Baptist, he gets his disciples here and there, and then he goes to that wedding where he did that first sign, turning water into wine, and the wedding was in Mito, in Cana.
そして茨城を説教するんですけど、その途中で洗礼者のヨハネに会って、またいろんなところでこう弟子を集めて結婚式に行きます。で、こう水を普通の水をブドウ酒に変えてしまうっていう最初の印奇跡をされたんですけども、その結婚式が水戸、つまりカナのところでした。
And then they go to Hitachi or Capernaum for a few days.And then they go down to Shinjuku in Tokyo. And that's where Jesus gets really upset with how people are treating the temple. So he makes this big scene and everyone hears about it. But they're also really impressed by his knowledge and the abilities and miracles he's doing down there.
そしてその後、この今、水戸から、日立の方に何日か行って、でその後、こう東京の方に行きました。でその時、まあ、新宿の方に行って、行ったんですけれども、こう人々の神殿というかというところの態度にちょっとイエス様にイラついてしまって、少し大きな騒ぎを起こして、周りがそれを聞いて、そのイエス様の知識であったり能力というところがすごいなというふうに感銘を受けました。
So Jesus keeps impressing people and convincing people and baptizing people in Tokyo with his disciples. And then when the Pharisees hear about it, they get a little peeved.So when Jesus hears that they're upset, he and the disciples decide to go back north up to Ibaraki.
そこでイエス様は弟子たちと一緒に東京で人々をこう感動させ続けて、まあ、洗礼をいっぱい授けたんですけれども、パリサイ人の人たちはそれを、まあ、よくは思わなかった、少し怒りを持っていたので、イエス様はそれによって弟子たちと一緒にこうまた茨城に戻されていたんです。
But as everyone knows, to get from Ibaraki to Tokyo, you've got to pass through the barren wasteland of Chiba, which is Samaria.
So, しかし、まあ、わかりますよね。東京から茨城に戻るってことは、つまりこう、千葉を通る、まあ、通らなければなりません。サマリアを通るということです。
So they're making their way through Chiba when Jesus gets a bit thirsty, as one does when walking dozens of kilometers.Walking all over the place. And he sees this woman and asks her for some water, and then he has the whole woman at the well episode in John chapter 4.
それでこう、千葉を歩いているときに、イエス様が少し喉を渇いてしまうんですけれども、そのときに、ある女性に出会います。その女性にこう水を汲んでもらうというストーリーがあるんですけれども、それがヨハネ4章の井戸でこう水を汲んでくれる女性にあたるエピソードです。
And Jesus and his disciples decide, oh, Chiba's not so bad after all. So they stick around for a couple of days. And then finally make their way back to Ibaraki, probably passing through Kasama first, where everyone tried to kill him a few months ago.
そしてイエス様と弟子たちはこう、まあ、千葉は悪くないなぐらいの感じで、少し行ったんですけれども、そこからまた、戻りたかった。茨城の方に戻ります。おそらく笠間に戻ったと思うんですけれども、笠間っていうのは、イエス様のことをよく思ってない、まあ、殺そうとしていたというところに戻ろうとしています。
Okay, got all that? We made it. So now we're ready to read today's passage one more time with all of that in mind. Here we go.
はい、これで振り返りが終わりました。全部分かったでしょうかね。これを今の頭に置いて、もう一度、今日の箇所を読みます。
So after 2 days in Chiba, he left for... It's going to be ちょっと違うんです。ごめん。After 2 days in Chiba, he left for Ibaraki. Now Jesus knew well from experience that a prophet is not respected in the place where he grew up. So when he arrived in Ibaraki, probably Kasama, the Ibarakians welcomed him, but only because they were impressed with what he had done in Shinjuku during the Passover feast. Not that they really had any clue about who he was or what he was up to.
はい、ちょっと書いていますけれども、千葉で少し、過ごした後にイエス様は茨城に向かわれました。彼が茨城に行きますが、笠間に着いた時には その人々っていうのは彼を歓迎したんですけれども、それは、彼が杉越の祭りの時に、新宿で、ね、行われたことに、まあ、感動しただけで、彼がどういう人で何をしようとしているのか本当の理由っていうのは知らなかったようです。
So now he was back in Mito of Ibaraki, the place where he had made the water into wine. And then meanwhile, in Hitachi, there was a certain official from the king's court whose son was sick. And when he heard that Jesus had come from Tokyo to Ibaraki, he went and asked that he come down and heal his son, who was on the brink of death. But Jesus put him off. Unless you people are dazzled by a miracle, you refuse to believe.
そして次に、イエス様は水をぶどう酒に変えた水戸の方に、ね、ここに戻ってきます。で、一方、その日立からある役人が来ていたんですけれども、その息子、役人の息子が病気になってしまって、彼はイエス様が今、水戸に戻ってきているというのを聞いて、そこに行って息子のことを助けてくれって言い直してくれっていうふうに頼むんですけれども、イエス様はそれを、まあ、ちょっと止めて、まあ、結局奇跡を起こさなければあなた方は信じないんだろうというふうに言います。
But the court official wouldn't be put off. Come down, it's life or death for my son. I just go home. Your son lives. The man believed the bare word of Jesus and headed home. And on his way back, his servants intercepted him and announced, "Your son lives."
しかしね、そこでその役人の人は、まあ、負けずに降りてきてくれ、この息子の命がかかってるんだこっちはと、そう言ったんですけども、イエス様は家に戻し、あなたの家に帰りなさい、あなたの息子は生きてますというふうに言って、その役人の人はイエス様の言葉を素直に信じて家に帰りました。その帰り道に、ある召使いがその役人さんのことに役人さんに伝えて、あなたの息子さんは生きてますよと言います。
He asked them what time he began to get better. They said, "The fever broke yesterday afternoon at around 1 o'clock." The father knew that that was the very moment Jesus had said, "Your son lives." That settled it. Not only he, but his entire household believed. This was now the second sign Jesus gave after having come from Tokyo into Ibaraki.
その役人さんはいつその病気が治ったんだというふうに尋ねると、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言われました。そしてイエス様があなたの息子は生きてますよと言われたのがまさにその時間と同じだったんですね。それでその役人彼だけではなくてその家族全員がそれを信じることができました。これが東京から茨城に帰ってきたイエス様の2つ目の印となります。
Okay, maybe it's just me, but Jesus does not seem too thrilled to be healing this guy's son.
もしかしたら私だけかもしれないんですけれども、イエス様はこの人の息子を治すっていうことはあまりこうやりたかった、本来やりたかったことではないかもしれません。
And if you remember a few weeks ago, he wasn't all that jazzed to be turning water into wine either.
思い返すと最初の水をブドウ酒に変えたあの瞬間ですが、あまりこう自分がやりたいっていうふうにやったわけではないですね。
Why? Isn't this the Son of God? Isn't Jesus the poster child for service with a smile?
なんででしょうかね。こう私たちのイメージする神の子っていうのは、イエス様っていうのはこう笑顔をいくらでもサービスしてくれるはずなんですけどね。
Maybe thinking about Jesus doing signs almost begrudgingly makes his light shine a little less bright to you, but it shouldn't.
まあ、そうやってイエス様がいやいやながらこう奇跡を行っているみたいに思ってしまうと、イエス様の輝きが少しこう弱くなってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。
Recognizing how Jesus must have been feeling in those miracle moments while still ultimately going through with them makes Jesus shine all the brighter in my eyes.
イエス様がその奇跡、印をどのような気持ちで行っていたかを知るということで、私たちの目に映るイエス様はより一層輝き出すと思います。
I read this story and I smile. I can be like Jesus because Jesus is like me. He's human.
なぜなら私はこの物語を読んですごく安心しました。イエス様は私と同じなんです。つまりイエス様は人間だったということですね。
We've got a man here with the weight of the world slowly inching itself onto his shoulders alone.
そして私たちは世界の重荷を一人で背負っている人を見ている状況です。
Haven't you ever felt that way? burdened by the responsibilities bestowed upon you. And people don't see you for who you are, they see you for what you are.
あなたは、そんな風に感じたことがあるでしょうかね、自分に与えられた責任によって重荷を負わされているみたいな感じで、そして人々はあなたが誰であるかではなくて、あなたが何であるかというのを見ていないということです。
Jesus has been traveling all over the Kanto region, probably on foot, trying to understand how to be the savior of the world that either doesn't know him yet or doesn't want him the way that or doesn't want him when they do know who he is.
そしてイエス様は関東の、いろんなところを、旅をしました。おそらく、歩いている中でまだイエス様のことを知らない人、または、知っていたとしてもこう必要としない、そういう世界の救い主になるには、どうしたらよいかを考えたと思います。
His hometown folks rejected himHis mother called game and made him perform his first sign before he wasn't ready. The people he wants to help are abusing the temple. The people he's up against are keeping him on the move. And his newly minted celebrity status is attracting gawkers that are only looking to help themselves.
ふるさとには、彼はこうイエス様ですね、拒絶されて、また母親にはまるでゲームみたいだみたいに言われて、まだ彼が準備できていないのに、こう奇跡とか印をやらされて、イエス様が、助けたいと思う人、その人たちにまた悪いことをされたり、実際に今会っている人に、どこか行けと、まあ、いろいろ移動させられたり、そうまたはこうそれだけ作り上げてきたあのすごい有名人のような地位っていうのが、自分自身をこう助けることしか考えない人たちをこう引きつけてしまっていました。
Jesus is tired, frustrated, distraught. The grind is not so kind, even to the Son of God.
イエス様は相当疲れてます。イライラしてますし、ムカついてます。神様の子であっても、そこまで優しくはないわけです。
And then, this rich guy from Hitachi shows up and wants a miracle. Of course, Jesus waves him off at first, wouldn't you?
そんな状況で、さっき の, その日立の役員の人たちにあの奇跡を起こせと言われるんですね。もちろんイエス様は最初は彼を振り払います。
When people repeatedly take advantage of your time and kindness, doesn't that make you hesitate to help the next person who needs it?
自分のこう時間とか、親切っていうのを何度も何度もこう利用されたり、してしまったら、また次に必要な人を助けるのをこうちょっとためらったり、ちょっと休憩したりというふうに思いますよね。
You can feel Jesus' dejection in his own words. You people, unless you people are dazzled by a miracle, you refuse to believe. He's not even talking to the guy. He's just reflecting, talking to himself.
そうです。なので、イエス様の言葉からは、まあ、そういうニュアンスが伝わってきて、で、あなた方はやっぱりこう奇跡を行わなければ信じないんだな。というふうに、まあ、その人に直接向かって言ったわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっと反省をしながら独り言のように言っています。
And what's worse is Jesus is absolutely right as always because look at the end of this story closely.
そして、まあ、最悪なことにイエス様はこういつも通り、正しいんです、うん、正しいことをしています。なぜならこの話の最後をよく見てほしいと思います。
The guy's servants tell him, your son has been healed, and the father knew that it was the very moment Jesus had said, your son lives, and that settled it.
So, 結局なんですけれども、イエス様は、あなたの息子は生きていますと言った瞬間に、そう役人の人にはそれが伝わったんです。
The sign settled it. Of course, it's so great that the boy's life was saved and thatThe guy and his whole family became believers, but Jesus called it. It took a miracle for their commitment.
So, やはり、まあ、印、奇跡によって、彼には伝わったんです。もちろん、まあ、その息子さんの命が救われて、まあ、家族全員がこう信じるというふうになったことは素晴らしいんですけれども、まあ、やはり、彼らには奇跡が必要だったということです。
But like I said, leading into Jesus' thoughts and struggles, only makes him all the more endearing and authentic.
このように、イエス様の考えだったり葛藤っていうのを読み取っていくと、よりこう愛おしくて、より本当のイエス様っていうのに近づくと思います。
Of course, I think we can all relate to the guy from Hitachi and how he must have felt not taking no for an answer and doing whatever it takes to save his son.
もちろん、私たちはこうその日立の、ね、役員さんの息子を救うために必要なことをやって、違うと言われても絶対に助けてもらいたいという気持ちにそっちにも共感することができると思います。
But I think we can all relate to the way Jesus felt in that moment too.And yet, despite the pain swirling within him, Jesus still came through, still saved that guy's son.
でもそのイエス様側の気持ちっていうのにも私たち共感できることがあるのかなと思います。でもイエス様っていうのはその痛みやりたくないみたいな気持ちがあったにもかかわらず、それを乗り越えられました。
You and me too.A couple of kilometers from the site of his first sign at the wedding, Jesus again steps in and answers the call of Savior.
そしてここ水戸で結婚式でイエス様が初めてご印を行ったここから2キロほど離れた場所でイエス様は再び、救い主の呼びかけに答えてくださいって言います。
Jesus was human, but he was resilient. He was selfless. He was God in the flesh.And in that moment, he was every bit the man he was when he died on the cross for our sins.
イエス様は人間であり、回復することもできますが、彼は肉体を持った、本当にそういう神様でした。その姿でイエス様は私たちの罪のために十字架の上で死なれたんです。
Feeling defeated, this sign was not just I can defeat disease. It was also I can defeat defeat.
つまり、この十字架上の奇跡というのは私は、病気に勝てるということだけじゃなくて私は敗北に勝てるということだったんですね。
That's why I love this memory of Jesus. It inspires me, and I'm honored to be able to share it with you today.
なので、私はこのイエス様の思い出がすごい大好きなところです。そして今日皆さんと共有できたことを、嬉しく思っています。
Sometimes I think about how the disciples must have remembered stories like this one. They must have reminisced over this and tons of other stories all the time, especially after Jesus' death.
時々、こう弟子たちが、今みたいなこんな話をどのように覚えていたのかなみたいに考えるんですけれども、特にこうイエス様が亡くなった後、弟子たちはこの話とか、他のたくさんいろんな話とかあると思うんですけれども、それにいつも思い出しながらいたのではないかなと思います。
Like we said during the offering, Jesus said at the Last Supper, "Do this in remembrance of me." I'm sure when they took the wine and broke the bread together, though, they also broke out the stories.
献金の時も言ったんですけれども、イエス様は最後の晩餐で、私を思い起こしてこれをしなさい、と言われました。ブドウ酒を飲んで、パンを咲くときにも、きっと、こういう物語を言い出したのだと思います。
Hey Peter, remember that guy from Hitachi that asked Jesus to heal his son? Oh yeah, Jesus was so mad. I really thought he wasn't going to do it for a second.
ねえ、ペトロ、一つの人がさ、イエス様にこう息子を治してくれよって頼んだときのことあれ覚えてる？ああそうだよな、あの時にイエス様めっちゃ怒ってたわ。やる気なかったと思ったよ。
What a treat it is to know Jesus, but imagine the joy of having lived with him and journeyed with him on earth. I'm looking forward to more stories in heaven someday.
イエス様を知ることっていうのは、どれだけ、ね、素晴らしいことでしょうか。しかしこうイエス様と共に生きて、イエス様と共に、旅した喜びを想像してみてください。いつか、天国でも、もっといろんなお話ができることだろうと思います。
But the stories we do have are precious and incredible and worth remembering.
しかし私たちがこう知っている物語っていうのはすごく貴重で、信じがたいもので、それを分かち合うということのところにすごい価値があるものです。
So as we wrap things up this morning, we're going to take communion together.
今日のまとめとして、まあ、一緒に聖餐式を行います。
And we really want to lean into Jesus' words of do this in remembrance of me. And take time to remember who Jesus was and what he did. Sharing stories like we did about his second sign today.
イエス様が私を思い起こしてこれをしなさい、という言葉にね、ちょっとフォーカスを当てて、イエス様がまあどんな方か、何をされたのかっていうところを思い出して、またイエス様の二つ目の印についてちょっと話を分かち合う時間を取りたいなと思います。
So as we take communion today, we'd like you to pair up in groups of two or three or four and share your favorite Jesus memory first.
なので今から聖餐式やるんですけれども、まあ、2人から4人ぐらいのグループに分かれて、まず、皆さんの好きなイエス様との思い出を分かち合ってほしいと思います。
It could be a story from the Bible. It could be a way that Jesus has impacted your life.
そう、あの聖書に書かれた話からでもいいですし、実際にイエス様と皆さんの人生の中での関わりっていうのでもいいです。
The point is to talk about Jesus and to share what it is about him that makes you want to remember him and take communion together in the first place.
まあ、とにかく、ポイントはイエス様について話すことです。イエス様を思い出して一緒に聖餐式を受けたいと思います。
So we're going to say a prayer, and then you'll have a few minutes to share your remembrance of Jesus. And when your group is finished, please come and take communion together.
なので、まずこの話が終わったら、まずお祈りをして、その後数分間、そのグループになってシェアをしていただきます。で、グループごとにそのシェアが終わり次第に、こちらの聖餐式を受けに来てもらいます。
When you finish with communion, feel free to return to your seats and continue communing with some chit-chat. It's fine. Just be respectful of those around you who may not have finished yet.
そう、グループごとにペースが違うと思うので、聖餐式が終わったら戻るんですけれども、まあ、もちろんそのグループ内でまたこう少し話してもいいんですけど、まあ、他にもね、まだやっている方がいると思うので、そこにちょっと気を使いながらお願いします。
If you are visiting and don't want to participate, yo, that's okay, no pressure.
まあ、初めての人とか、まあ、ちょっと今回は見学したいなっていう人もいるので、そういう人は大丈夫です。遠慮せずに、まあ、そうしてもらってるんです。
If you're a member, be sure to look around and make sure everyone has a partner or a small group that wants one.
教会員の方はね、周りの見ていただいてグループうまく作れるようにしていただけると助かります。
When everyone's finished, we'll say one more prayer and conclude our communion time today.
そして、皆さんが終わったところでもう一回お祈りをして、この聖餐式を終わりにします。
So let's pray. Make small groups of 2 to 4, share your best Jesus memory, and then take communion together with your group.
では、まずは祈ってから、その後グループ作って分かち合って、聖餐式の方を受けましょう。はい、では祈ります。神様、イエス様、今日こうして、いつもの聖餐式をこうやって長い時間、考える機会を与えていただき、本当にありがとうございます。本当にイエス様、あなたが、この地に、神様として来られたことというのは本当に素晴らしいことなんですけれども、神様としてだけではなくて本当に人間として、本当に人間として、怒りも持っているし悲しみも持っているし喜びも、全く私たちと同じような状況で、ここに来られて、くださったことによって、本当に私たちの心に、希望となってくださっています、ですので、どうか、私たち一人一人、そのアプローチであったり、あなたのその手の差し伸べ方は違うと思いますので、この後の、分かち合いの時間も通して、より、私たちの、このコミュニティがより一層強く、結びついて、いくことを、祈ります。 本当にこの機会に感謝して愛する月日の御名を通してお祈りします。アメン。